26ページ、8月の相談、役場電話番号、電話 581-2121 代表、次の相談はすべて無料です。法律相談、予約が必要です。弁護士、法律的な問題や疑問、相談日、1、12日火曜日、2、28日木曜日、時間10時から15時、12時から13時を除きます。場所、1、役場6階会議室、2、役場7階研修相談室、予約、7月22日から相談日前日まで、問い合わせ人権推進課、電話内線252、心配事相談予約が必要です。心配事相談員、行政相談員、人権擁護員、心配事や行政相談、人権相談、相談日21日木曜日、時間9時から12時、場所、役場4階会議室、予約7月15日から相談日前日まで、問い合わせ人権推進課、電話内線252、林保館生活相談、予約は必要です。林保館職員、心配事や就業相談など、相談日7日木曜日、時間10時から15時、12時から13時を除きます。場所、川蝉荘内。問い合わせ、林保館、電話 581-3861。職業相談、働きたい皆さんを応援します。1、職業相談、職業紹介。2、内職相談、火曜日、金曜日、実施。3、障害者を対象とした就労支援。なお、2は、町内在住の方が対象。相談日、月曜日から金曜日、祝日を除きます。時間9時から17時。場所、役場2階。問い合わせ、よりジョブセンター。電話、586-1331。消費生活相談。消費生活相談員。悪徳商法被害や多重債務など、相談日、月曜日から金曜日、水曜日、祝日を除きます。時間9時30分から16時、12時から13時を除きます。場所、役場4階、消費生活センター。問い合わせ、消費生活センター、電話、内線456。教育相談、臨床心理士、相談員。学校や家庭での心配事や就学に関すること、相談日、月曜日から金曜日、祝日を除く、時間9時から14時30分、場所、障害者交流センター、より653-1、問い合わせ、教育サポートセンター、電話 580-2052、労働相談、労働問題、相談日、月曜日から金曜日、祝日除く、時間9時から16時30分、場所電話相談、問い合わせ県労働相談センター、電話 048-830-4522、不動産相談、埼玉県宅建協会相談員、不動産売買や賃貸借、空き家を含む、相談日19日火曜日、時間9時から12時、受付は11時30分まで、場所、役場2階、202会議室。受付は、まちづくり整備課。問い合わせ、まちづくり整備課。電話、内線242。障害福祉相談。1、障害福祉全般。相談日、月曜日から金曜日。祝日除く。時間、9時から17時。場所、社会福祉協議会内。小田原301。問い合わせ、障害者機関相談支援センター、電話 501-7027。2、身体知的関係、相談日、月曜日から金曜日、祝日除く、時間8時30分から17時15分。場所、埼玉領有圏内相談室、藤田 179-1。問い合わせ、障害者生活支援センターとも、電話 580-0215。 3. 精神関係、オンライン相談可能です。相談日、月曜日から金曜日、祝日を除く、時間8時30分から17時15分。 場所、地域生活支援センター紅葉、熊谷市石原 519-5、 問い合わせ地域生活支援センター紅葉、電話 599-2020、 障害福祉サービス全般、サービスなど利用計画は次の事業所でも相談できます。みんなの手相談支援センター、電話 581-8541、 相談支援センター育み、電話 581-2112、 相談支援西遊、電話 586-0900、 相談支援タンポポ、よりい、電話 586-1966、 相談支援センターおぶすま、電話 582-4831。 休日診療インフォメーション、休日や夜間の緊急医療施設電話相談などのご案内です。医療機関の紹介、24時間対応、埼玉県救急医療情報センター、電話 048-824-4199、 深谷市消防本部指令課、電話 571-0119、 休日の診療、深谷寄り医師会、深谷市国際寺 319-3、 電話 573-7723、休日診療所、内科、小児科、日曜日、祝日、年末年始、受付時間、9時から12時、14時から18時、子供夜間診療所、小児科、中学生科、土曜日、祝日、年末年始を除く、受付時間、19時から21時、眼科、耳鼻咽喉科、処方箋調剤に対応可能な薬局、右側に、町公式ホームページの QR コードがあります。相談はこちらから、救急電話相談、小児大人共通、24時間対応、全国共通救急電話相談、#7119、ダイヤル回線 IP 電話、PHS の場合は電話 048-824-4199、子供、中学生までの相談は、小児救急電話相談#8000も利用できます。埼玉県 AI 救急相談、24時間対応、右の QR コードまたは埼玉県 AI 救急相談で検索。27ページ、図書館だより、より町立図書館、開館時間、火曜日から土曜日、9時30分から19時、日曜日、祝日、9時30分から18時、より1296-1、電話 580-1888、図書館カレンダー、7月の休館日、7日、14日、いずれも月曜日、22日火曜日、28日月曜日、8月の休館日、4日月曜日、12日火曜日、18日、25日、いずれも月曜日。なお、7月30日水曜日、8月27日水曜日は、最終水曜日ですが、開館します。定期イベント、場所、聴覚室2階、費用無料、申し込み不要、お話し会、8月2日土曜日、幼児向け、午前11時から11時30分、小学生向け、午前11時30分から正午、子供映画会、8月9日土曜日午後2時から、トムとジェリー、星空の音楽会、60分、ミニシアター、8月20日水曜日午後2時から、燃えよドラゴン、102分、ムービーリラン、8月7日木曜日午後2時から、フリッパ、96分、図書館からのお知らせ、中高大学生を対象に、夏休み期間中に活動していただくボランティアを募集しています。詳しくはお問い合わせください。右側に図書館ホームページの QR コードがあります。募集します。1日子ども司書、本の貸し出し、返却の処理、整理や装備などの仕事を図書館で体験してみませんか。普段入ることのできない書庫なども覗いてみましょう。日時8月7日木曜日から9日土曜日、午前9時から午後3時、 なお、ご希望の日を選んでください。一人当たり一日の体験です。対象、町内の小学校5年生、6年生、定員、確実3人、定員を超えた場合は日程及び人数を調整、申し込み7月20日日曜日、午後5時までに図書館カウンターへ直接または電話でお申し込みください。8月の不燃燃えないゴミの定期収集、問い合わせ生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線221-222、収集地区、元軸末野二区から4区、金尾、フープ、縦ヶ瀬、梅雨なし、小田原、小園は1日金曜日、15日金曜日、本町、中町、上郷、折原下郷、上平下工事、立原、秋山は5日火曜日、19日火曜日、栄町、竹町、茅町、花町、三品、平倉、三橋、土地屋、五の坪は6日水曜日、20日水曜日、六区、常木、菅原、気持ち、上野町、内宿、関山は7日木曜日、21日木曜日、陽道7区から12区、赤浜、高野須、西ふるさとは8日金曜日、22日金曜日、本村、岩崎、中尾前田、上野原、三冠山、倉田は12日火曜日、26日火曜日、山崎、南伊塚、上組、下郷、八津、中郷、塚越、伊勢原、上郷南、上郷北は13日水曜日、27日水曜日、陽道1区から6区、塚田、無連、今市は14日木曜日、28日木曜日、8月の資源物の収集日、川北13日第2水曜日、川南27日第4水曜日、8月の可燃粗大ごみの収集日、川北6日第1水曜日、川南20日第3水曜日。なお、ペットボトルから外したキャップとラベルは燃えるごみで出してください。
28ページよりトピックス、大沢雅美さんに総務大臣より感謝状が送られました。退任行政相談委員感謝状贈呈式。大沢雅美さん、末野3区は平成31年4月に総務大臣から行政相談委員として委嘱され、令和7年3月末で退任されるまでの長きにわたり町民と行政との橋渡し役となって活躍されました。贈呈式では峯岸町長立ち会いのもと、大臣に代わり総務省関東管区行政評価局総務行政相談部長から感謝状が授与されました。今回の感謝状贈呈について、感謝状をいただきありがとうございました。今後も行政相談や町の心配事相談がますます発展するよう応援しています、と話してくれました。より防災フェスタを開催、楽しく学べる防災イベント、6月8日により町合併70周年記念事業としてより防災フェスタを開催し、約600人の方にご来場いただきました。会場では防災ワークショップや寄進者での地震体験、消防車両などの展示、ミニ消防車体験などを行いました。来場者からは防災意識がより高まりました、学んだことを家族、近隣の人へ伝え情報共有をしていきたいと思います、との声がありました。いつ起こるかわからない災害に備えて、様々な体験を通じて防災への学びを深める機会となりました。29ページキングフィッシャーズが県大会出場、高円宮支配第45回全日本学童軟式野球大会埼玉県予選会、5月17日から6月14日に開催された高円宮支配第45回全日本学童軟式野球大会埼玉県予選会にキングフィッシャーズが出場しました。 結果は惜しくも初戦敗退でした。キャプテンの萩原一人さん、より小6年は悔しい結果となってしまいましたが、この経験は必ず次につながるはずです。気持ちを新たに、みんなで力を合わせて頑張っていきたいと思いますと話してくれました。町民スポーツ大会開催しました。バレーボール&卓球、6月1日に総合体育館愛宕記念館にて、令和7年度第56回町民バレーボール大会を開催しました。4チームによるリーグ戦が行われ、バレーボールを通じて参加者同士が親睦を深めました。また6月21日には令和7年度町民卓球大会を小布施中学校と小布施コミュニティセンターの2会場で開催しました。総勢89人が参加し、中学生の部と一般の部に分かれて熱戦が繰り広げられました。参加した方は、体を動かす機会が少ないので卓球を通してリフレッシュできました。年1回の大会ですが、今年も勝ち負け関係なく楽しんで参加することができましたと話してくれました。どちらの大会も町民の皆さんの生き生きとした姿と元気な声が会場にあふれる大会となりました。